志願兵として従軍し、戦後も陸軍に所属しつつ、政治の世界に進出していきます。ヒトラーは持ち前の弁論術と達者な口のうまさを持ってのし上がっていくのです。ドイツ労働者党に所属し、そこで反ユダヤ主義の影響を受け、1920年にナチス党を立ち上げます。第一次世界大戦でドイツが負った戦争賠償額は、当時としてはありえないほど多額の1320億マルク、当時のドイツ国民の国民総生産の数倍にあたる金額が賠償金として請求されたのでありました。そこから30年以上にわたって賠償金のローンを支払わなければならず、国民はかなり疲弊していくのでありました。ドイツの繁栄はその後半世紀以上はありえないとさえ言われていたのです。そのような中、ナチス党は台頭していきます。特に1929年の世界恐慌によって、世界全体が景気悪化になり、大量の失業者が現れます。ドイツもまた大量の失業者が現れる中、ナチス党はドイツ第一党となり、ヒトラーがドイツの首相となったのが、世界恐慌から数年後の1932年のことでありました。まれに見る不況、大量の失業者、天文学的数字の賠償金、ドイツ国民の尊厳が失われ、将来への希望を失ったときに政権を奪取したのでありました。彼が政権を獲得すると、プロテスタント教会を弾圧し、続けてカトリック教会を弾圧いたします。しかし彼は同時に積極的キリスト教、ポジティブクリステントゥムと呼ばれるキリスト教を、自ら作っていくのです。積極的キリスト教というのは、キリスト教の教義と人種純潔の概念を混合したキリスト教でありました。そして反ユダヤ主義を前面に打ち出した変質したキリスト教となっていったのです。積極的キリスト教の信奉者たちは、伝統的なキリスト教の信仰を批判いたします。伝統的なキリスト教は受け身であると主張し、もっとキリスト教は活動的であり、好戦的であり、ユダヤに対しての戦闘的である姿を取るべきだとして、ドイツ国内の多くのキリスト者たちが、このナチスが作ったキリスト教に乗り換えていくのです。その教義の中でヒトラーの立場は変わっていきます。ユダヤ人の手から世界を救うために使わされたメシアであると、救世主であると、ヒトラーこそがキリストであるという教義が生まれていき、ヒトラー自身が神となる教理が生まれていくのでありました。ドイツカトリック教会は、もともとこのオーストリア国籍であるカトリック信徒アドルフ・ヒトラーを支援する立場を貫いており、カトリックとナチスは強力な支援体制を取っていくのでありました。もちろん我々プロテスタント教会もナチス的キリスト教に加担していきます。もっともカール・バルトやマルティン・ニーメラ、ディートリヒ・ボンヘッファーのようなある一部のプロテスタント神学者たちは反対を表明しますが、しかしそれはほんの一部であり、大部分のプロテスタント教会信徒たち、牧師たちは、ヒトラーが示すドイツ国の繁栄と希望に食らいついて、食いついていくのでありました。弱肉強食主義のヒトラーにとって、伝統的なキリスト教は人生を失った者、病人、廃人など弱者がすがりつくものであるとして、これを排斥します。キリスト教が諭す愛という概念は、 愚劣で無能であると理解させていくのです。無能者、犯罪者、障害者、弱者が保護されるための伝統的なキリスト教を排斥していく。その代わりにヒトラーが示すのは、強者がより強くなっていくという考え方であり、そこから優秀な人種、アーリア人という幻想を生み出していきます。科学的には全く証明されていないアーリア人という人種が、それこそがドイツの純血なのであると。特にヒトラーの頭の中にあったのは、栄華を誇った神聖ローマ帝国を形作った人種こそがアーリア人であり、我々ドイツ人のみがこのアーリア人に属しているのだと。だから私たちが世を支配し君臨すべきなのだと言って、優勢人種として主張していくことになるのです。そしてそこからはご承知の通り、人種迫害が進んでいきます。強化されていきます。最も多かったのはユダヤ人迫害でありましたが、あまり知られていないシンティ、ロマ人、ジプシーと呼ばれる者たち、売春婦、エホバの証人、同性愛者、スラブ人、障害者などに至るまで、アーリア人ではないと勝手に決められた優秀、優勢人種ではないと認められたものを片っ端から隔離し、ゲットーに入れ、そこからアイシュビッツがつながり、そして600万人の虐殺、殺戮という世界歴史上まれに見る狂気とも言うべき行動が行われていくのでありました。彼らナチス的キリスト教に追随するドイツのキリスト教諸派は、アドルフ・ヒトラーの中にキリストを見ました。キリストを重ね合わせ、疲弊するドイツ国を立て直す強力なメシアであるとして、救世主であるとして、またあるいは再臨のキリストであるとさえ語って、この独裁者を称賛したのでした。今となってはなぜ騙されたのかと自らを疑いたくなるような出来事かもしれませんが、しかしそこには時代があり、背景があり、歴史がありました。人々の疲弊があり、苦しみがあり、痛みがあった。ドイツの民衆は自らのその痛みに耐えることができず、まっとうな判断力を失っていったのでありましょう。キリストの再臨がここに起こったという言説、ヒトラー自身が私こそキリストだと、私がそれだと言った言葉を、平常時であれば一生に付す気の触れた戯言だと聞き流すかもしれませんが、人間は苦難、恐れ、おののき、恐怖、不安に陥るとき、その戯言を聞き入れてしまうのです。私がキリストだ、私がそれだという戯言を真に受けてしまうのです。現代社会に生きる私たちは、かつてのナチスドイツを知っていますから、もうこのようなおかしなことは起きない、起こるはずがないと思い、そして私たちは自らを律していこうとするのですが、しかし現代社会、そんな簡単に時流を読み取れるような簡単なものではありません。将来的に悪魔の行い、サタンのなせる技と評価されることが世に広がっていたとしても、私たちはそれを理解することが非常に難しいのであります。主イエスの弟子たちはイエスに今日の箇所で問うています。そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。これに対しイエスは答えました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや噂を聞いても慌ててはならない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないと、このように主イエスは語ります。キリストを自称し、 メシアを自称する者たちが現れる。そしてこれこそが救いだ、これこそが神の世界だ、世の中を平和に導くのが私だと、結果的に私に聞いていれば救われるのだというものが出てくるんだと、そういうことをイエス・キリストはおっしゃいます。そして今私たちのこの現代社会どうでありましょうか。いたずらに格差を広げ、止める者の優越感を助長し、同時に弱者をより弱者にさせていこうとする。それが新自由主義経済だの、リベラリズムだの、体の良いキーワードを使ってくくりますが、世界で起こっているのは人種や民族の分断、憎しみの助長でありましょう。壁を作るだの、レーダーを照射しただの、互いに譲らず互いの国家への嫌悪を深め広げていくことがなんと多いことか。キリストが言われました。人に惑わされないように気をつけなさい、この言葉。そしてもう一つ、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないと言われたこの言葉を大事に聞きたいのです。キリストは戦争について起こらないとは言っていません。よく見てください。起こるには起こると、そういうことは起こるに決まっているというのです。ここは非常に不思議なところです。もちろん起こることが良いとは言ってないのです。戦争が起こっていいのよとイエス様は言っていない。起こることになってしまうのだ、なぜなら人間には罪があるから。起こるに決まっているだろう、残念だけれども、問題はもしこういう争いが起こったとしても慌ててはならない、惑わされてはならない、この不安の中に自分を投じてはならないということを言っているのです。不安は人の真っ当な判断を妨げていきます。そこに慌ててはならないのだと主はおっしゃいます。13章1節で弟子の一人が言いました。先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょうと。神殿の美しさを見た弟子がその見た目の美しさや華やかさ、細工技巧の高さを評価しているのです。この神殿のなんと立派なことよと、非常にプラクティカルで実益的であります。しかしこれに対する主イエスの答えは、これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないと言われました。主イエスがこの言葉を言った意図は、人は目に見えるもので判断しがちであるが、そのすべては永遠ではないという意味でありましょう。目に見える希望、目に見える豊かさ、目に見える強さ、目に見える弱さ、そのような表面的な素晴らしさや強さや表面的なリーダーシップに一喜一憂するのではなく、誠に導こうとされる主の声に聞いて、いつも聞き従って、本当に主がそれを示そうとされているという場所に向かって歩む。それは弱者を虐げていくという場所ではなく、愛のうちに生きる場所、あるいは十字架の愛のもとに生きる場所と言っても良いかもしれません。その場所がどこであるのか、私たちが誠に進むべき道、進むべき場所はその十字架の愛の場所ではないのか、その場所をどう見極めて歩むのか、そこに向かってどう歩んでいくのか、いつも主に聞き続けるとはそのことではないか。今日は教会の総会が行われます。多くの報告がなされ、中長期的な将来を見据えた話し合い、意見交換が行われます。一人一人が今の世を見据えつつ、しかし目に見えるものだけに判断を譲らず、主の御声を聞き続ける民として教会の意思を聞き取り、神様の意思を聞き取り、この時に臨むことができればと思います。 教会としての新しい年度が始まります。私たちはミスを犯し、また罪を犯す、そういう共同体でありますから、主にいつも聞き従って、一人一人の信仰者としての目と心が養われ、鍛えられていくように、そして信仰の足腰がしっかりと強められていく歩みになるようにと、私たちは祈り求めたいのであります。祈ります。御大天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。今日も御言葉に聞き、とりわけマルコ13章、小黙示録と呼ばれるこの箇所を通し、現代社会の黙示性を顧み、終末的な世の中であることを改めて思います。どうぞ私ども一人一人が、この世と対話し、この世におけるキリストの来られた意味、またそこにある大いなる十字架の愛、弱さの中でこそ語られ、伝え続けられる誠の福音に耳を傾けることができますよう。この世の中に暗い出来事があったとしても、世をすべ収めたもう主がおられること、共に歩んでくださっていることを確認させてください。今日の一日、とりわけ定期総会をあなたが守り導いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌284番。